理科の時間。
世の中がちょっと違って見える、そんな見方を提供するポッドキャスト番組、そんな理科の時間 B。 今回は第81回です。お送りするのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ですね、先週になるのかな、収録日の、宇宙博2014っていうのにもう一回行ってきたんですね。
お、2回目ですよね。
2回目です。
そんなに良かったですか？
まあ良かったのもあるんですけど
はい、
なんと解説付き宇宙博企画がですね、実現しまして、なのでこう専門家がですね、これはなんとかで、説明しながら回ってくれるという、
そんな夢のような企画があったんですか？
そうなんです。
へ
ー。スペースニュースダイジェストっていう名前の宇宙関連のことをお伝えしてくれるポッドキャスト番組がありまして、そこの方々というかメンバー皆さんが自分の得意なところを説明してくれるというね、すごいこう夢のような企画があって、
パーソナリティの方が複数にいらして、
はい、
それぞれ得意分野を我先にと、
俺がと
説明してくれたんですね、
はい、局長さん、エイトさん、ともにゃんさんがそれぞれ熱く語ってくれました、
はい、なるほど。ともにゃんさんは猫でしたか？
ともにゃんさんは可愛い感じの男子でしたよ。
猫じゃなかった？
猫ではないです。
あ、そうですか、
はい、ということで、はい、お世話になりました。
はあ、それは解説はやっぱり非常に良かったですか？
解説良かったですよ。
いいな
あ。局長はたくさん資料プリントしてきてですね、
え、そんな、
この部品はこのロケットのここでとかっていうのを紙でプリントアウト説明をしてくれて、で次のブースに行くときにその、なんていうんですか、説明資料をカバンの中からどっかいっかいするのが大変っていうぐらいとか
え、すごーい。
なのです。でね、
すごい、はい、
今日それを言ったのは、
はい、
まあ、ポッドキャストで呼びかけた企画なので、解説をしてくれる方々含めて、一緒に回ったのは20人近かったんじゃないかな。
あ、結構大人数になったんですね。
そうなんですよ、20人近くで、その中の3分の1か4分の1ぐらいの方々が、そんな理科の時間、この番組を聞いてくれているようで、声をかけていただいて、いつも聞いてますというお話をしていただいてですね、
なるほど、は
い、非常にありがたい限りでございました。
じゃあ今も聞いてくれてますかね？
聞いてくれてるんじゃないでしょうか。楽しかったですね。
いいなぁ。誰に語りかけてるんですか
そんな感じでこう宇宙開発の歴史やらですね、こぼれ話、そしてこう、ちょっとしたなんていうんですか、ティップス、要は JAXA のところもたくさんこう展示が並んでるんですけど、そこは順番とか決まってないのね、こっちに、実験系の衛星、あっちに宇宙ステーション関係とか、こっちにロケットの歴史とか並んでるんですけど、あれは、相模原駅は見られるんで今日はちょっと飛ばしてみたいな何々はどこどこにあるんでみたいな感じの、いつもだったらどこどこで見られる情報とともに飛ばすっていう、
おー、なるほど、
そんな感じのご案内までありまして、
全部見終わるのにどのくらいかかったんですか？
その時には、1時ぐらいから見始めて、5時が閉まっちゃう時間なんですけど、
はい、
4時半までの3時間半くらいかな、
解説付きで。
でその後お土産屋さんによる人がいるでしょうってことで、お土産屋さんがすごく混みまして、お土産屋さんが、
あ、お土産屋さんの分も30分取ってくれたってことですか？
まあそれちょっと20分ぐらいに縮んじゃったんですけど、
うんうんうん、
でお土産屋さんがね、
はい、
激混みで、レジの列が店の外まで出ちゃうっていうね、
はい、その日がすごく混んでたんですか、宇宙博
かもしれないんですけど、
うん、
あ、ちなみに宇宙博2014は、
はい、
この番組を配信日に聞いてくださる方であれば、まだ5日ぐらい期間があって、23日秋分の日までやってるはずです。
お、なるほど、秋分の日までだったんですね、
はい、はい、幕張メッセ、
うん、急げ
まだ行ってなくて行かなきゃって人は急げお彼岸までやってます
はい、
ということでそんな宇宙博第2回目でございました。
はい、羨ましいです。
香里さんは結局行かずに？
結局全然なんか予定が合わなくて行けなかったです。
そうですか。
そう、吉安さんと予定合わせたかったんだけど、
すいません、いろいろ
吉安の解説付き
そう、私も解説を聞きたかったので、
でその解説を私にしてもらいたかった。 はい。
ここだけの話。
うん。
ツイキャスで中継した分がちょっとだけ残ってますけどね。
あ、そうなんですか。結局ね、そう、ツイキャスも見たかったけど、仕事中なので見られなかったですけど。あ、残ってるんですね。
はい。
わかりました。探してみます。
香織さん。
はい。
中秋の名月は見ましたか？
見れませんでしたよ。
じゃあ、その次の日の満月は？
は、見ました。
そうですか。う
ん、はい。
大きかったですか？
大きさは正直よくわかんなかったです。
まあよくわかんないですよね。
うん。まあ、すごく明るかった印象はあるんですけど、はい、じゃあ前年比何パーセントって言われても、うーんっていう感じですね。
そうですよね。
はい。
今日はですね、
うん、
その月が大きくなったり、そうじゃなかったりの話をちょっとしようと思ってるんですけど。うん、
お、月の話ですか？
ね、月の回り方？
うん、
みたいなことを話そうと思ってるんですけど、
はい、
まず本編に行く前にちょっとだけ補足説明を、
はい、
本編話したのに補足説明も何もあるかって話があるんですが
予備知識ですね、
よくスーパームーンって言われてるじゃないですか。
うん、そうですね。この間中秋の名月の翌日の満月はスーパームーンでしたよね。
でもその前の月もスーパームーンって言われてませんでした？
前の月8月の満月、
そうそうそう、
あれ、そうだったんですか？
あのね、
はい、
スーパームーンはもともと天文学的言葉じゃなくて、
え？
占星術の人が言い始めた。
え？占いってことですか？
そうそう、月が大きいと、
うん、
月の影響が違うっていうようなことで言い始めたようなので、なので天文学的定義ってのはないんですよ。
あ、なるほど。適当にというか、その人なりの考えでスーパームーンだって言い始めたってことですね。
そうですね。で、
うん、
天文学的にはあまり厳密じゃないので、
うん、
ある年の満月の中で一番大きく見えるやつをスーパームーンっていうのだったら間違いねえだろうっていう感じのものが多い。
あ、じゃあスーパームーンって毎年あるんですね。
そうそうそう。なので、うん、まあまああるんですよ。
うん。
で、
まあ、確かによく聞きますよね。
今年だと、
うん、
一番こう大きく見えた満月っていうのは8月のやつだったので、
うん、
8月のやつにスーパームーンって注釈がついてるのが多くて。
あれ？そうなんですか？
で、ある程度以上でかかったらスーパームーンって言ってもいいよねっていうのがあって、
あ、
それと中秋の名月を組み合わせて、
うん、
今月9月の、旧暦の15日の十五夜と満月とスーパームーンとも言っているものもあったりするっていう感じ。
あ、じゃあ9月の満月は今年の満月の中で一番大きいものではなかったんですね。
そうそう、そんな感じがあってですね。
おー、
はい、
なるほど。
っていうのを、
うん、
どんな感じでそうなってんのっていうのをお話ししていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
さて、
はい、
スーパームーンのお話なんですが、
うん、
なんで大きく見えるんですか？
月が大きいからです。
なんか大きい時と小さい時があるってことは、月が膨らんだり縮んだりしてるわけじゃないんだよね。
うん、そうですね、うん、
だから近い時と遠い時があるわけだな。
ああ、そうか、近くにあれば相対的に大きく見えるしってことは、あれ？月っていうのは地球からの距離が一定じゃないってことですか？
そうそう、あの地球をね中心にして月がぐるぐる回ってるのは、うん、だいたい円形に近いんですが、
うん、
コンパスで書くような新円、まん丸な円と、
うん、
その中心に地球っていう関係ではないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、で、だいたいね月は地球の大きさの、
うん、
60倍ぐらいかなの距離に月ってあって、
はい、
なのでその辺にあるんですけど、一番近い時に35万8000キロぐらい、
うん、
で一番遠い時が40万キロ、これで40万6000キロぐらいっていう距離がありまして。
なるほどなるほど、
うん、
うん、
なので、まあ、35万と40万ぐらいだと、まあ、1割以上違うわけね。
結構数字を比べると距離違うんですね。
そう、1割以上違うんで、太陽じゃないや、うん、月の大きさも一番大きく見えるときとちっちゃく見えるとき、遠くにあるときと近くにあるときで、
うん、
1割以上違って見えます。
あ、案外違うんですね。
うん、
うん、
ただ夜空にポンってあるときにはなかなか分かんないですよね、
はい、まあ夜空でかいですもんね。
そうで、昔の人もね、 うん、一生懸命測ったわけじゃないので、
うん、
定規持ちながら月見ないからね、あんまね。
そうですね、別に見ないですね。
うん、で、昔の人は、うん、太陽と地球とか、地球と月とか、うん、っていうのは、中心と深円、まあ、まん丸な円ね。
はい。
で、回ってるって思っていたわけですよ。
うん。
で、それを、そんなことはないって言ったのが、うん、ケプラーさんって人。
おや？聞いたことある名前ですね。
聞いたことありますか？
ありますね。ケプラーのなんとか法則っていうのありませんでした？
ね、ケプラーの法則っていうのがありまして。
はい。
で、
第3とか第2とかなんか数字が入ってた気がする。
そうなんです。これが大事な法則で、
お？
地球の周りを月が回るとか、
うん、
太陽の周りを地球が回るとかっていう時に、
うん、
ケプラーさんは、
うん、
1619年、
はい、
日本だと江戸時代の初め頃、
うん、
に、ケプラーの法則という惑星の運動に関する法則を、見つけたというか、こうに違いないと言った人なんですね。
ほうほうほう。
はい。ヨハネス・ケプラーさん、ドイツの人ですね。
お、いいですね、ドイツ。
ドイツ好きですか？
ドイツ好きです。ドイツの馬はいいですよ。
ちょっとね、今日は馬の話を置いときます。
あ、そうですね。はい。ウサギの話でしたね。
はい。月の話ね。
はい、
でケプラーさんが発見したのは、
はい、
3つ法則があって、
うん、
惑星は太陽の周りを回ってるんですけど、
はい、
楕円軌道を描いて回ってます、
うん、
楕円ってなんとなくわかります？
円がむにゅってひしゃげたやつですよね。
ちょっとひしゃげてるやつで、
うん、
コンパスみたいに針を1つプスって真ん中に刺して、
うん、
こう糸を輪っかっかにして鉛筆をくっつけてぐるぐるって回すと円が描けますよね。
はい。
これ以上遠くに行けませんっていう。
うん。
で、今度はこう、針を2箇所に刺します。例えば、1センチ離して。
はい。
そこに糸かけます。
うん。
で、ぐるぐるぐるって回すと、
うん。
長さが縦と横で違う丸が描けるんですけど、そういうのは楕円っていうの。
あ、楕円ってそうやって描くんですか？
そうやると描けるんですよ。
知らなかった。
で、さっき針が2個刺さるんですけど、はい、その片方を、はい、まあ両方あるんですけど、焦点っていう風に言うんですけど、
焦点、
はい、
笑う点ですか？
違います。それはですね、大喜利があるやつです。
そうじゃないんですね、はい。は
い。違います。レンズで光を集めたりするときに使う焦点、う
ん。あ、同じ焦点なんですね。
はい。
はい。
で、その焦点を、太陽とかね、
うん、
だから太陽が片方の焦点にあるっていう状態の楕円の周りを回ってる、
うんうんうん、
っていうのが第一法則ね。
はい。
だから、月も地球の周りを楕円で回っています。
はい。
で、ど真ん中じゃなくて片方の焦点にあるんで地球からは近づいたり遠ざかったです。
うん。
いい？
はい。
で、二つ目が、これね、面積速度一定の法則って言ってですね、
うん、
惑星と太陽を結ぶ線がある時間に、
うん、
横切るところの面積は一定、面積速度一定って言うんですけど、
うん、
これ分かりにくいんだよね。
分かりにくいですね。
太陽の周りを地球が回っています。
はい。
で、地球も、まあ、少し楕円なのね、
うん、
その時に遠いところにいる時に、
うん、
こう1ヶ月こう動くと、うん、ある場所からある場所で動くと、
うん、
太陽、地球の、9月1日、地球の9月30日っていう、
うん、
ピザを12分の1にしたような扇形が切り取れるんですけど、
うんうん、ケーキでお願いします。
ね、薄い方がいいんだな。
あ、そうですか。じゃあピザで。
はい、
はい、
そこの面積ね、
うん、
は、同じ時間だったら1月分、例えば30日分だったら、
うん、
9月の30日分も、うん、3月の30日分も同じ。
あ、へえ、へえ。
要は、近い時には、
うんうん、
太陽から見て早く動くわけ、
うん。
そうしないと面積稼げないでしょ。
そうですね。
で、遠い時にはゆっくり動くわけ。
へえ。
っていうのが第二法則。
面白いですね。
はい。
うん、
で、第三法則は、
はい、
惑星の公転周期の2乗は軌道の長半径の3乗に比例する。これはですね
。はい。
周期と、一周回るのにかかる時間と、はい、
うん、
その軌道の回る、なんていうの、楕円の大きさの関係性で、
うん、
今日はこれは出てきません。
うん、わかりました。じゃあこれは3つ目があるぞっていうぐらいで取り入れていいですね。はい、3
つ法則があります。
はい。
でね、さっき言った、 楕円軌道を描きますとか、
はい、
惑星と太陽のさっき面積速度言って遠くだったらゆっくりで近くだったら速くみたいなものを観測から求めたのね、
うん、あ、そうなんです。それまでは円と思ってたのをより細かく測ってったら違うぞっていうのが分かったってことですか。楕
円として、
はい、
なんていうのかな、楕円として書くとうまくいくってことが分かった、
うん、なるほど。
そうするとこういう運動をするにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えた人がいて、
うん、
それがニュートンさんが万有引力の法則、引き合う力が距離の2乗に反比例するっていうやつなんですけど、それが働いていればそういう動きをするのと合うぞっていうのを見つけるきっかけにもなってるんですね。
リンゴが落ちたからじゃないんですね。
リンゴも関係あるんですけど、
うん、
なんでリンゴが落ちるんだろうっていう話が、何でも引きつけるんじゃないかっていうことで、
うん、
どういう関係で引きつけるかっていうのがさっきのケプラーの法則と整合性があるっていうのがありまして、
なんかニュートンの法則、まあ、ニュートンの、まあ、結局引力ですよね、地球の、
はい、
っていうのって地球の中のことを発見したのかと思ったら、実は宇宙のことも絡めて発見してるんですね。
というか大きいものが引き合うっていうのって、うん、リンゴと地球だとちょっとわからないでしょ、どういう力がどう働いてるか。
うん、でもほらリンゴが落ちたからって物語に書いてある。
万有引力の大事なところは距離と力の関係性が数式になってるところで、
うん、
それを考えるにはあのリンゴだけだとうまくいかないんですよ。
おー、あれは単に物語になっているだけであって、より細かなことを言うにはその星、惑星の運動も関わってくるんですね。
てかリンゴは地球に落ちるのに、
うん、
なぜ月は落ちてこないんだろう、
うん、
ってことは月は地球から、引き合っている力と、月が地球から遠ざかろうとしている力が、
うん、
バランスしているから釣り合っているから落ちてこないんじゃないかって考えたの、
うんうんうん、
だとすると、
うん、
月と地球はどういう力で引き合ってるんだろうなって思って、
うん、
みたいな感じで話が進んでいくんですけどね。
深かったんですね話は。
そりゃあそうですよ。そう簡単にリンゴが落ちたからひらめいたわけではないのですね。
頭いいなと思ってたんですけど、
そういろんなことが絡み合ってるんですよ、
うん、なるほど。
で、というわけで、
はい、
月が大きく見えたり小さく見えたりするのはそういうわけでしたっていうとなんか終わっちゃうんで、もうちょっと話しますと、
はい、
さっき楕円だよっていう話をしました、
うん、
で、太陽から見て、
うん、
近かったら早めに動いて遠かったらゆっくりめに動くように見えるのね、
はい、
でそれは地球から見た月も同じで、うん、近い時には早めに動いてるように見えて遠い時にはゆっくりめに動いてるように見えるっていうのがあります、
うんうんうん、
これがさっき言った第二法則ね、
はい、
でね、
うん、
まずはスーパームーンの方の話を片付けておいちゃうんですけど、
うん、
楕円で回ってます。
はい。
だいたい一月で一周するのいいですよね。
うん。
で、その楕円の方向が、宇宙的視点から見たときにね、
うん、
変わらないとする。いいですか？今頭の中に、真ん中に太陽があります。
はい。
その周りを地球が回っています。
はい。
その地球の周りを月が回っています。
うん、うん、うん。
今、太陽の周りを地球が回るのをまん丸で書いて、
うん、
地球の周りを月が回るのを楕円に書きますね。
はい。
そうすると、楕円って方向があるじゃないですか。どっちかが長くてどっちかが短いっていう。で、そのまま、太陽の周りを地球がぐるぐるぐるって回ってるときに、
うん、
その楕円の細長い向きは、
うん、
まあまあ変わらないと思ってください。今はね。
はい。
いい？
はい。
いいですか？
うん。大丈夫です。
大丈夫ですか？
うん。
そのときに、
うん、
地球から見て、
うん、
太陽と反対側に月があるとき、
地球から見て太陽と反対側に、はい、
さっきの楕円の中の自分で頭の中に書いた、うん、太陽、地球、月ってあったら月の、
うん、
月は太陽の反対側に書くのね、
うん、
その時は満月です。
はい、そうですね、太陽の光を全面に浴びてます。
はい、これが分かんない時には一回ご勉強してください。で、6ヶ月経ちます、
うん
う
ん、
そうすると、太陽と地球の関係は反対側に行くよね、
うん、
いい？そうするとまた満月の月を描くと、
うん、
楕円軌道の反対側にいるはずなわけだ。
そうですね、はい。
ってことは
逆側になりますね。
それをこう12回分描いていくと、
うん、
1年に12回、まあ大体12回満月があるとすると、
う
必ずこの季節は大きく見えて、うん、この季節はちっちゃく見える満月になるっていうのがなんとなくわかりますかね。
あ、そうか、楕円、月の楕円は、まあ、太陽を真上から見下ろしてる図で考えると、
うん、
楕円の向きは変わらないから、
うん、
地球と太陽のなんだ距離に対して近い時と遠い時が出てくるんですね。
同じ満月でもね、
うん、
で今年は7、8、9月が近い時で、
うん、
反対6ヶ月反対の時ね、だから1、2、3か1月、2月、3月の満月がちっちゃかった。そこまでいい、
うん、
で今はその楕円は向きがいつも変わらないって言ったんですけど、
はい、
実はゆっくり変わっていて、
おや、
ね、8年ぐらいかな、
うん、
を一周期にしてぐるりと変わっているのですよ、
うん、
8年から9年ぐらいか、
うん、
でゆっくり変わってるんでちょっとずつ毎年ずれていくのね。
あ、今年は夏だったけどそれが少しずつずれていくってことですね。
そうそうそうそう、なので4年後は冬が、うん、スーパームーンがあるのですよ。
なるほど。
さあここまでついてこられたかなみんな。
うん、多分釣り合って大丈夫です。
うん、分かんなかった。もう一回こう紙に書いてみてね。
はい。
はい。ということでスーパームーンは毎年ある。
うん。
で、
う
ん、夏とか秋とかなんかこの辺は大きくてだんだんちっちゃくなってみたいなのがある。
うん。
逆に新月は反対側にあるから、
うん、
満月が大きい時には新月がちっちゃくて、新月が大きい時には満月がちっちゃい。あれ合ってるかな？っていう感じで。月は、の大きさは変わったりしてるんですよ。
うん、
でね、
うんうん、
今度もうちょっと複雑な話をしましょう。
はい。
近くなったり遠くになったりしてる時に、
うん、
さっき言った、大きく見える、ちっちゃく見える以外の影響ってないのかっていうのがあって、
うん、
これがね、実はあるんですね、
うん。
地球が太陽の周りを回っているのが、
うん、
まん丸な円じゃない。
あ、そうか、さっきはとりあえず円で書いて仮定してやりましたけど、実は地球も楕円なんですね、
う
ん、
そうですね、月みたいに1割も変わらないんですけど、
うん、
太陽と地球の距離も、楕円として、うん、回っていて、
うん、
近い時と遠い時があるのよ、
はい、
ちなみにこれはほとんど変わらなくて夏が遠くて冬が近い、まあ、北半球のね、
うんうんうん、
っていうのが、7月の終わりぐらいが一番近いのかな、
はい、
っていう風になっていて、これがどんな影響を及ぼすかっていう話をしたいんだけど、
うん、
これがねうまく説明できるかな、つまり1月とか2月は、
うん、
太陽と地球が近いわけ、
はい、
そうすると太陽から見て地球は早く進む、
うん、
近い時には早く進むね、遠い時にはゆっくり進むように見える、
うんうん、
横切る面積が同じ期間だったら、
うんうんうん、
で夏は、ゆっくりになるわけ、
うん、
っていうのが起こると何が起こるかっていうと、
うん、
今二十四節気って言ってる春分とか冬至とか、
うんうん、
あとは立春とか、
うん、
大寒とか、
うん、
そういうのがあるじゃないですか、
はい、
立秋ね、
うん、
そういうのって、
うん、
地球から見て太陽がどっちの方向になったかっていうので決めるの。これは取りも直さず太陽から見て地球がどっちの向きになってるかっていうの と、同じ対応になってるから、
うん、
二十四節気って1年を24分の1にしてるんだけど、
はい、
それの間隔ってずれてっちゃうのね。
あ、あ、そうか、角度イコールスピードだから、
そう、
季節によってというか太陽と地球のその距離によって若干スピードが速い遅いがあるんですね。
そうです。
でもしそれがなくて円だと思えば本当は全ての距離が一定だから角度も一定だから全部が同じ等間隔で来るはずなんだけど実は違う。
24分の 365.25 みたいなところで日数が決まるんだけど、
うん、
実は今は太陽がどっちに見えたら、立春ですよと、どっちに見えたら春分ですよって決めてるんで、
うん、
ちょっとずつずれてんのね。
角度で決めてるから若干その日数、例えば3日なのか4日なのかっていうのがずれるってことですね。
ずれます。
おお、なるほど。
そんなのずれたっていいじゃないかって思う人がいるんですけど、
あんま気にしたことはなかったですけどね。
まあまあ普通はねあんま気にすることないんですよ、
うんうん、
なんですけど、昔ながらの旧暦ってあるじゃないですか。
はい。
旧暦っていうのは、月の運行を一月にしてるから、
うん、
月が12回回るのって、 29.5×12 だから、うん、365よりも結構少ないのね。
はい、そうですね。
そうすると、それで1年間12回でやってると季節がずれてっちゃうから、
うん、
たまにウルー月っていうのを入れるんですよ、
うんうんうん、
それで調整するんだけど、
うん、
いつウルー月を入れるかとかどこを何月にするかっていうのを決める法則があって、
うん、
それがさっき言った立春が入ってるのは何月とか決めるのね。
あ、もうそこは固定なんですね。
そうするとうまくいくはずじゃないですか、
うんうん、
ずれてきたらが分かるから、
うんうんうん、秋はここって決めて そこからほー
でやってるとなんとうまくその旧暦が決まらない年っていうのが出てきちゃうんですよ。
また決まんないんですか。
それがこう月の運行とのずれがあって決まらないっていうのが出てきたりするのとか、
うん、
あとお昼の時間に太陽が南に来ます。
はい、
まあ、一般的にはこう日本だと明石っていうところが東経135度なんですけど、
うんうん、
平均的にはそこの真南に太陽が来るんです、お昼には、
うん、
ってなってんだけど、それがずれてんの。
ほう。
さっき言った通り、地球がこうぐるぐる回る時間って早くなったり遅くなったりしてるって言ったじゃないですか。
はい。
でも1日の24時間は時計で今決めてますよね。
うんうん、そうですね。はい。
太陽が真南に来たらお昼じゃないんです、今は。今は、どっかの時計が12を指したらお昼なんですよ。12時なの。
ああ、ちょっとズレが生じるんですね、そこに。
そう、 そうすると季節によって、
うん、
早くなったり遅くなったりするのは、うん、なんでかというと、
うん、
地球が、少ししか回ってないのに、
うん、
24時間経っちゃうわけ、
うん、
そうすると地球が自転ぐるぐるってするのと太陽の周りをゆっくり回ってるのを足し算で、太陽って回ってくるから、そこの太陽の周りを回る角度が早くなって遅くなったりするとお昼の時間に太陽がある場所が変わる。
じゃあ時々お昼よりも早い時間にお腹がグーッとなるのは別におかしなことじゃないってことですね。
うん、でもそれは多分太陽と地球との距離とは違うんじゃないかな。
違うかな。
それはどっちかっていうと体調の方に影響されるんじゃないかと思う。
なるほど。あ、でもそのね、なんとなくお昼12時は太陽が南っていうふうに思ってたけど、
うん、
それはまあ昔ながらの考えで、今は時間が12を指したから12時なんですね、お昼なんですね。へ
ー。でこの影響と、
うん、
もう一個、地軸がずれてる、要は、うん、季節があるようにこう、うん、地球って太陽に対して90度の軸で回ってるんじゃなくて少し斜めに回ってるっていうのをご存知だと思うんですね、うん、
はい。
そのせいで、日の出の時間とか日の入りの時間っていうのが、
うん、
円形でなおかつ、垂直に立っているこう地軸と比べるとずれてくっていうのがあって、
うん、
こういうのがあるので、あの冬至の日とか夏至の日に、うん、今日って一番日が長いよね、一番日が短いよねって言うじゃないですか。
いますね。
でも冬至の日が一番日の出が遅いわけではないんですよ。
ほー
とかそういうのの関係してくるんですね。
なんだろう、なんか言葉のパラドックス、数字のパラドックス、天文学のパラドックス、地球のパラドックスっていう感じですね。
パラドックスというか、あれあれ、あ、そんなとこにこんな影響があるんだっていうところに
気づい
て、
うん、
で例えばハレー彗星ってあるんですけど、
はい、
75、6年で一周するのね、
うん、
これってすごく長い楕円で回ってるんですね。
あ、そうですね、戻ってくるから楕円ですね。
そうで、一番遠いのは、海王星の外ぐらいまで行くんですけど、
へえ、
遠い時ね、
うん、
でまたぐるぐるって言って地球よりも内側に入ってまた、うん、去っていくんですけど、
うん、
76年周期、
うん、
なんだけど太陽から地球の距離よりも近づく期間があるんですけど、うん、
はい、
それってさっきの76年のうちの半年ぐらいしかないの。
あ、そうかそうかそうか、角度、太陽から近いからその分早く進んじゃうんですね。
そう、ぐるって回ってキュッて回って、
うん、
遠くに行くと、太陽から見ると全然こう動かない時があるんだけど、動かない、ほんのちょっとしか動かない時があるんだけど、
うん、
っていうのがこうぐるぐるって回って行ってるみたいなのがあって、極端な例だとそんな風なこうメリハリがついている回り方をしている天体もあったりします。
あ、そうですね。だから円に近ければ近いほどちょっと分かりづらいけど、極端な楕円を考えてみるとなんとなく分かりやすいというか、
はい、
イメージできやすいですね。
はい、
うん、
ということで今日はですね、
うん、
スーパームーンって何でしょうっていうところから、
うん、
実は楕円で回っていてこんな影響があるという話をしてきました。
なんかものすごい壮大な話になりましたね。月ってすごいですね、
うん、そうなんですよ。あと昔の人はこれを、多分ねケプラーさんの時代だと、
うん、
目視、要は望遠鏡とかじゃなくて棒とか立ててね、そこにメモリくっつけて、
うん、
何時何分にどこどこの何度で過ぎたみたいな観測の仕方をやって、
うん、
それをこう数字で紙で書き留めて、うん、そこから計算をしてっていうので求めたっていうのがすごいなと思います。
すごいですね。なんかだんだん年が経って老眼になってくるとずれてきそうですよね。
それはまた老眼になってくると遠くが見えるんで大丈夫じゃないかと思うんですけど
そうかでもね、その日の体調っていうか目の疲れ具合によって若干なんか見え方変わってきますよね。
そうで曇ってる日は観測ができないし
ね、えそれを地道にちょっとずつちょっとずつデータを重ねて、
はい、
まあ、当然誤差があるのを回数を重ねることによってその誤差をより少なくしていって最終的にはその3つの法則を現代まで通じる3つの法則を導き出したんですね。
そうなんです。これはね、ケプラーさんじゃなくて、
うん、
ティコ・ブラーエさんっていう、一生懸命こう観測をした人のデータをたくさん使ったと言われています。
なるほど、
はい、
じゃあ僕見る人君計算する人って感じで。
そんなに仲が良かったわけではないらしい。
あ、そう。
はい。そんな感じで、
うん、
昔の人が一生懸命星を観察して、
うん、
壮大な楕円を見つけたっていうお話でした。
なるほど。
はい。
星をいっぱい観察しましょうねって話ですね。
皆さんも星見るときにね、そんなの思い浮かべながら見るといいんじゃないかななんて思います。
はい。
はい。
ありがとうございました。
では、告知の方お願いします。
はい。そんなエリカの時間 B では、質問やご感想など、皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは、lika@0438.jp、公式ウェブサイト、そんない .com からでも、そんない理科の時間 B へメッセージを送ることもできます。そして、公式ウェブサイトでは、そんないプロジェクトの各番組もお聞きいただけます。また、ツイッターアカウント、そんない P では、そんない理科の時間 B、その他、そんないプロジェクト各番組の告知や、
お知らせ
配信情報なども流しておりますので、ぜひフォローお願いします。また、そんないプロジェクトでは、YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、または、そんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
というわけで、そんない理科の時間 B、お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。